列王記略っていうのは旧約聖書のちょっと前旧約聖書のまあどの辺なんですかね、まあ、私の聖書では685ページですが、これは印象付きなのでまあちょっとページ数は違うかもしれません。列王記略下、上と下がございますので、下の方で、第6章です。6章はちょっと長いので、まあ、ちょっと3つに分けて、前半の1節から7節までね、6章の1節から7節までご一緒にお読みしたいと思います。ここに預言者の共柄エリシャに言いけるは、見よ、我らが汝と共に住まうところは我らのために迫り、こう我らをしてヨルダンに行かしめ、我らおのおの家畜より一つの材木を取りて、そこに我らの住むべきところを設け、エリシャ行けよという時に、その一人恋に願う、何時もしもべらと共に行けと言いけ、エリシャ答えて我へ行かんと言う、エリシャ各彼らと共に行けり、からすなわちヨルダンに至りて木を切り倒す、一人の材木を切り倒すに当たりて、その斧を水に落ちりし、叫びて、ああ主よ、これは小家たるものなりと言う、神の人、それは伊豆に落ちりしやという、そのところを知らせしか、すなわち枝を切り落としてそこに投げ入れて、その斧を浮かまし、何時これを取れと言いければ、その人手を伸べてこれを取る。はい、まあそこまで。まあエリシャの、まあ預言者ですよね。 まあ6章の方こちらもちょっと、まあエリアという預言者がイスラエルにいましたけれども、その後を継いだのがエリシャですね。まあエリアのことはこの前に書いてありますけれども、まあ旧約聖書の中に登場する大預言者の一人ですよ。まあ、大預言者という人もいるし、まあ中預言者がいるかどうか知りませんが、まあ小預言者という、まあそういうことで、まあ大預言者エリア、それからその後継者のエリシャ、まあエリシャはエリアの2倍の神の働きをしているということで、もうエリシャはエリアに勝って神の技をまあ行った人ですね。まあそれはなぜかというと、最後この自分の師匠であるエリアと別れる際に、別れるって言ってまあ死に別れじゃないんだけども、エリアは聖書の中で2人ほど生きたまま天に昇っていった人が書かれてますけど、まあキリストを入れると3人ですけど、このエリアは生きたまま天に昇っていった、天から車が迎えに来たというんですね。ですから、その、まあ、車といっても今の自動車のような話じゃなくて、馬車が火の車と書いてありますね、聖書ね。降りてきてエリアはを迎えに来た、エリアは生きたまま天に昇っていった。でその時に自分のお弟子さんであるエリシャとお別れしたわけでありますが、まあ、最後に一つだけ望み聞いてあげましょうと、なんか我々もそういう話、昔話かなんかでありましたよね。なんかが出てきてですよ、魔法のランプじゃないんだけれども、なんか出てきてね、あなたの願いを3つ叶えてあげましょうってね、そういうことですね。はい。だからそれで昔話は聖書じゃないんだけど、まずね、私は何を願ったらいいですかというね、なんかそういうこと聞いたんですか、あなたの願いを叶えてあげましょうと、はい、私は何を願ったらいいでしょうか、はい、でそしたらはいはい、じゃあそれでもう一つ、ね、あなたの願い叶えてあげました、ね、あなたは何になったらいいですよって答えたらその次終わり、はい、そうですね。だから人間というのは願い事を、何をあなたは願いますかって今ここで言われた時に、こうしてほしい、ああしてほしいっていうことは、まあ、あると思いますよね。だけど大した願いじゃない可能性がありますね、言ってみれば、はい、だからまあソロモンという王様は、王様になった時に神様が現れてきて、ね、あなたの願いを叶えてあげましょうということであります。あなたは何を願いますか、そうした時に彼はとっても素晴らしいものを願った。それは神様の方も気に入ったというか、神様も喜ぶようなことだった。別に神様喜ばせると思って願ったわけじゃないですよね、それも、けれども彼は知恵という、ね、目で見えないものですよね、知恵、知恵を神に求めた。その知恵というのは正しい情報を判断できる能力っていうこともあるわけですよ。情報を聞いてどっちが正しいのかっていうのは難しい判断になっていますよね。現代社会いよいよ混迷の中に入ってきて、何が正しい情報なのかっていうのは本当わからないけども、これ昔からで、ソロモンは王様ですから、王様になったという暁には 裁判官にもなったわけです。最高裁判官になったわけですよ、三権分立してない時代ですから。だからこの裁判というですね、このことは非常に難しい、こっちの言ってる訴えとこっちの言ってる訴えをどっちを聞いてどっちが本当なのかって判断しなきゃいけないです。これは知恵が必要、非常に重要なことですね。ですからその責任を彼は感じて、自分が正しい判断ができるように知恵を与えてください、知恵を授けてください、こう神に願った。だいたいこの見えるものっていうのは大したことないものが多いわけですよね。あれをください、これをくださいっていうのは、だからそのお金で買えないものですよね、知恵という。知恵にしても知識にしてもそうかもしれませんけども、そういう判断力っていうんですかね、そういうものは買えないものだと思いますので、そういうものを求めたということですよね。それでこのエリアは自分のお弟子さんであるエリシャに、あなたは何を欲しいものを言いなさいと一つ叶えてあげましょうと、こう言ったんですね。でエリシャが願ったことは知恵でもなければ、何か物質的なものでもなかった。ただあなたの2倍の力をくださいっていうね、このエリアとずっと一緒にいて、当時のお弟子さんというのは徒弟関係っていうのは、要するに以心伝心という言葉もあるように、もう常に四六時中一緒にいて学ぶわけです。一緒にいて学んでいくということでよく見てたわけで、エリアがいかに素晴らしい預言者であるかをエリシャは見ていまして、さらにその2倍私にその力をくださいとこう言ったわけです。3倍と言わなかっただけ、ちょっと良かったかどうかしら。3倍目にはちょっとなんとかっていう話もありますけど、2倍ください。それでエリシャはそう願った。エリアは一言つぶやいていくようにだったと思いますけど、結構難しいことは求めるなっていう話をしたね。文語大聖書には何時敵ことを求む、敵ってのは難しいことを求めたけど、神様はそうしてくださるようにって。で確かにこのエリシャのこの成したことがこの列王記の下の方にずっとこう書いてありますけど、エリアの2倍の働きをしていることは間違いないかもしれません。それでこの6章ですね、ちょっと今のところをちょっと飛ばしまして、8節から読んでいきましょうね。8節から13節まで、列王記の下の6章、列王記略下の6章8節、旧約聖書ですね、旧約聖書列王記、8節から、13節までご一緒に言いましょうか。ここにスリアの王イスラエルと戦いおり、その家来と表記して近々のところに我陣を張らんと言ったれば、神の人イスラエルの王に言い送りけるは、何時慎んでそれのところをすぐるなかれ、そはスリア人そこに下れば、イスラエルの王ここにおいて神の人が己につけ、己に教えたるところに人を使い、そこに自ら杉しこと12階にとどまらず、ここをもてスリアの王このことのために心を悩まし、その家来を召して我らのうち誰がイスラエルの王と通じおるかを我に告げざるやというに、その家来の一人言う、王我が主を叱るにあらず、 ただイスラエルの預言者エリシャ汝が寝屋にて語るところの言葉をもイスラエルの王に告ぐなり、王イーケルは行きて彼が伊豆国におるかを見よ、我人をやりてこれを捕らえんと、ここに彼はドタンにおると王に告げて言うものあるけれど、はい、まあそこまで。まあ先ほどのまたエリシャの働きとはまた別ですけども、まあ先ほどの読んだところは、まあその個人の人が斧をなくしたというね、湖にこう海、池に落ちたんですかね、まあその個人のまあことに関わることでしたけども、今度今読んだところはまあ国家の存亡に関わるまあ問題、いわゆる国防の問題になるんですね。だからあの当時のイスラエルの国の要職には王様と預言者っていうのがいいですね、それから祭司っていうこの3つ、これはまあ非常に重要なあの人々ですね。それでこの敵国のスリアの王様がですね、イスラエルと戦おうということで、まあいろいろなところからこう攻めていこうという、まあこれは、戦略を立てるわけですよね、まあ何でもそうだと思いますよ。まあ戦いをするのにね、戦略なしにやるのはこれもちょっとあまりにも無謀なので、まずは戦略を立て、作戦を立てる、それからやっていく。それで作戦立てていくんだけれども、このエリシャがですね、あの王様にですよ、10節にありますように、イスラエルの王に、まあ9節かね、イスラエルの王にどこどこに今日は敵が待ち伏せしてますよとかね、どこどこに敵がですねこうあの作戦を練ってあなたを攻めようとしてますよ、だからそのあたりは近づかない方がいいですよとかね、まあ11号のエリシャが、まあ、今のように電話とかスマホのある時代じゃないんで、あの、まあ、伝令を送ってでしょうけど人を使わせて、でもそれを察知してる能力っていうのは今以上にすごいの、神様から来てるものっていうのは、まあ我々もそうしてあの霊の世界のこのことは2000年前も今も変わってませんから、文明は進歩して、そして何か見えないものをうまく電波やら電気やらを使いながら、まあそれに近づいてはきてますけど、けれどもですね、その霊の世界というのはこれはもうそれをまあ凌駕してますからね。ですから預言者は超自然的な神様の力の方法によって敵の動きを知ってるわけですよね。だから王様にはその辺は近づかない方がいいと、今日はなんか待ち伏せしてるかもしれないと、まあ、そういうことです。そうした時にあの、このイスラエルのこれが 1、2回にとどまらざりきと書いてありますから、この10節1回2回の話じゃなかったということですよね。それで11節見るとスリアの王心を悩ましたと、まあ、スリアの王というのはイスラエルを攻めようと思っていろいろ作戦立ててやるんだけども、どうもうまくいかない、で心を悩ましたというのは何で悩ましたかというと、いわゆるその敵のスパイが自分のこの近くに潜んでいるというこのまあ警戒感というかまあ疑念が生じてきたわけだね、人間というのはこの疑いが生じてくるともう不安になってくるんですね、平安が失うということですね。まあ信頼とか愛とかいう世界は恐れ不安がない世界ですよね、ところが疑いとか裏切りとかまあ嘘偽りという話になると、まあこれはねあのちょっと不安が出てくる、さあそこで心悩ましたこのスリアの王様が、その誰がねイスラエルの王様とね通じているのか、ちょっとこれ内部調査で調べろっていう話、まあこれは今も現代も一緒ですけどね、一体誰が、このね トップシークレットの情報をね漏らしているのかという、まあ、そういうことになりますよね。はい、で そしたらその家来にそういうことを話をしたわけですけど、家来の人、家来の方がよく分かってて、意外と王様っていうのはそこのところが分かってないんだよ。家来の方がよく分かってて、12節にあるように、我が主を叱るにあらず、ただイスラエルの預言者エリシャ、エリシャという預言者がいて、汝が寝屋にて語る言葉も全部漏れてますよ。まあ寝屋とは、まあ、あなたが寝室でねこそこそと言ったことだってね全部漏れてますよっていうそういう話、うん、もう盗聴どころの話じゃなくてね、うん、もう霊の世界っていうのはもう神様が働いてるとこういうふうになってしまう、うん、だからまあ、情報を続け、はい、これね預言者がいるからあの国はなかなか難しいんだよと、うん、いうことであります。それで、もうだったらねその大元の根っこを押さえなきゃいけないっていうことで、今度はエリシャの居場所を突き止めろっていう話になるわけですよね、うん、もうそのエリシャをやっつけない限りはこの国を滅ぼすことはできない。まあ、情報っていうのはそれほど重要なことになってきますね、だからこの、エリシャのいる場所を突き止めたわけです。13節にあるように彼はドタンにおる、ドタンにいるか、じゃあそこに今度はですねエリシャを捕まえに行かなきゃいけない、ね、ということであります。それで14節見ますと、王様、シスリアの王様は馬と車を呼び大軍を使わせりということで、エリシャの、まあ、エリシャと、まあ、エリシャは預言者学校を持ってたという話、エリアの時代からずっとありますから、まあ、そう要請してたところがあるらしいですから、まあ、自分の家と自分のその施設の周りをね全部取り囲まれたって、はい、ね、で15節、神の人の召使い、都に起きていでみるに、軍勢馬と車を持て町を取り囲みおれば、その若者エリシャに言いけるは、ああ我が主よ我らいかにすべきや、まあ、それでこのエリシャの召使いと書いてありますよね。だからまあエリシャのまあ生徒だったのか、しもべだったそこにいた若者がちょっとそれを見たときに非常にまあ腰を抜かしてしまって、もう敵の軍勢に取り囲まれてます、もうこれでねもう最後かもしれないというような感じですよね。もうこれで終わりっていう感じ、はい、だからその若者がね15節あります、ね、エリシャに言いけるは、ああ我が主よ、ね、我らいかにすべきや、もうどうしようもないんだけどエリシャに叫ぶわけですね、もうどうしたらいいですか、もうこんな状況の中でも我々もうどうしたらいいですか、ね、さあそこでエリシャの言った言葉なんですけども、16節、エリシャ答えけるは、恐るなかれ、恐れるなかれ、このねまず恐れないように、これまあ世の中でもそういうこと言いますよね、まず落ち着いてくださいっていういろんな状況の中に置かれた時にね、パニックってそれでわーってやってはいけない、ね、まず恐れというものが不安というものと、いうのはねこの心配事っていうのはなんか分かってることに対して心配するわけですよ、ね、不安っていうのはね分かんないなんかこうやってくるわけよね、不安のそういうものが、まあ、一種のエネルギーや力ですね、うん、ですからなんかねこの外からの情報が過剰に入ってくるともうわけわかんなくなって不安になってくると、だからこの落ち着きなさいってまず恐れるなって言ってるのね、エリアはエリシャかエリシャはね恐れるなかれ、この若者にまず言ったことは恐れないようにしなさい、恐れるな、まずそこから始めましょうっていう、これも第一歩ですよね、あれは重要なことですよ、もうパニクってしまった時まず冷静に落ち着きなさいと、はあはあね、それから、次に どうしたかというと、17節、エリシャ祈りて願わくは、まあ、エリシャはお祈りをした、神に祈った。ただね、あの、何を祈ったかっていうことですよね。神様助けてください、助けてくださいってことね、助けてくださいって祈ったわけじゃないんだよね、エリシャが祈ったのは、私が見えてるものをこの若者にも神様見せてあげてくださいと。私が今見えてるものが、この若者は見えてないからパニックってますけど、もっとね、重要なこの霊の世界の情報を見せてあげてくださいと。霊の世界の情報のことを信仰というわけ、ある意味では、信仰の世界では何が起きてるかということをちゃんと見せてあげてください、ね、エリシャ17節、祈りて願わくは、エホバ彼の目を開きて、ね、神様ですね、この彼の目を開いてくれと、そして見させてあげてくれって祈ってるわけですよ、ね、神様どうぞ、この若者がパニクリってますけど、まあ、まずは落ち着かせてあげましたけども、今度は次に彼のこの心の目、霊の目、信仰の目をね、開かせてください。だから見えるようにしてください、今見えてないから、まあ、人間というのはその見えているものと見えてないものがあるわけですよね、じゃあなんで見えないのかというと、意識して求めていないものは見えないことになってますね、あんまり。だから、あの、私も子供が生まれてしばらくした時に、テレビ番組でなんでこんなに子供の番組が増えたのかな最近と思ったんですよね、そしたら、いや、これ昔からありますよって、昔からあったんですかってあったんだけど見えてないわけですよ全然、それは意識してないから、だから意識することによって情報というのが入ってくるわけです、だからこの我々がですね、この聖書の、まあ、聖書の言葉とか信仰の言葉というのは一般の人はまあほとんど意識してませんから、まあ、基本的には入ってきませんよね、でだんだんと神の言葉、聖書の言葉が見えてきますと、私たちは神の働きがだんだん見えてくる、まあ、それは一言で言えば奇跡と印と不思議、これがまあ、だからエリシャは今自分が見えてるものをこの若者にも神様を見せてやってください、それで神様はエホバその若者の目を開いたと書いてますね、若者の目を、だ心の方の目なんだろうけども、まあ、肉眼の目もあるけども心の方の目も開いた、ね、若者の目を開いた、彼すなわち見るに、こう何て書いてあるかというとですね、火の馬と火の車、山に満ちてエリシャの周りにあり、はい、だからよく見たらですよ、神様によって何がそこにあるのか見えた、見えたっていうかね、その若者も見えた、そして火の車と火の馬と、ね、スリアの敵の軍勢のね、ところに、まあ、火の車と火の神様の守りがそこにあったということですよね、だこれが見えてれば別に慌てる必要ないわけであります、私たちもこの信仰というものをこうの中に神の言葉が見えてくると、あの、大丈夫なんですよ、ですから、このエリシャの周りにあり、それが18節見ますと、スリア人エリシャのところに下り至れるとき、エリシャエホバに祈りて言う、願わくはこの人々をして目くらましめたまえ、まあ、そこでね、このそこで初めてこのエリシャは神様にお願いをしたわけだよ、これ祈ったわけだね、願い事を神様に訴えたわけですね、祈った、だからこのまずはこの霊の世界の信仰の世界のことがまず見えてないと、そういう願い事は出てきませんよね、だけどもエリシャは まあ、願ったわけ。それ何を願ったかというと、この人々をして目をくらましめたまえ、こういう兵隊たちのね、まあ、攻めてくる軍隊のこの人々の目を見えなくしてくださいと。神様、この人たちの、我々の目は開かれてきたけども、この人たちの目は見えないようにしてくださいと、うん、はあ、そうした時に、すなわちエリシャの言葉のごとくにその目をくらましめたまえ、まあ、くらましたというから目は見えてるような、まあ、物理的には見えていても目がくらまされるとね、見えてないですね、これ、でこういうことって世の中の人多いわけであります、ね、だから目くらましてくれたわけだ。 目くらまし作戦の神様からですね、だから我々もそういうことを知っておいた方がいいです。あ、神様時々こういうことしてくれるんだと。神様、この人の目をくらましてください、はあ、ね、そしたらそういうことでここにおいて19節、ここにおいてエリシャ彼らに言いけるは、これはその道にあらず、これはその町にもあらず、我に従いてきたれ、はい、それでエリシャは、まあ、旗から見たら大胆な行動ですけど、敵の戦車やら何やらの前に行って、あんた方道間違ってますよと、これ場所も違ってますよと、うん、ここじゃありませんよと、あんた方が攻撃するのは別のところですよ、うん、あ、そうかみたいな話なんですね、これ。それで私が案内してあげましょうと、はい、うん、なんかまあそうですね。それでこの彼らはまあ狐に目くらまされたかという話ありますけど、そういうことで神様もこういう働きするんで、それから、私に従ってきなさいと言ってエリシャが案内して、まあサマリア人というね、まあ、敵の陣地の真ん中に彼らを、まあ、連れて行ってしまったわけであります、はい、それから20節見ますと、彼らがサマリアにいたりしとき、エリシャ・イーケルは、エホバよ、この人々の目を開きて見させたまえ。神様、今度はこの人たちの目を開いてあげてください、ね、神様、目を開いてください。そしたら目が開かれたわけだそうしたときに、彼ら見るにその身はサマリアのうちにあり、もう自分たちの今度逆に取り囲まれているという、サマリア人の、ね、サマリアとユダヤって、まあ、遠い親戚みたいなもんなんで、まあその取り囲まれてしまった、で21節、まあその後ですよね。イスラエルの王、彼らを見てエリシャに言いけるは、我が父を我打ち殺すべきや、打ち殺すべきや。まあイスラエルの王にしてみれば飛んで火にいる夏の虫みたいなもんで、まあ勝手に自分たちの中に入ってきて、今度は自分たちはもう今襲撃すると攻撃すれば全滅させることができる、まあ、今度はそういう状況の中に入ったわけですね。それでこれはエリシャ一人で連れてきたもんですから、もうエリシャ先生ですよね。エリシャ先生、ね、我が父よって言ってますから、もっとすごいかもしれない、ね、もうどうしたらいいですか、もう今ここで滅ぼした方がいいですか、まあそういうことで。ところがエリシャは22節、エリシャ答えていいけるは、打ち殺すべからず。いや、殺しちゃいけませんよ。まあそんなことしたらですね、せっかく神様働いてくださってるのに、そういうことしたらこれは戦いと恨みと、ね、争いの連鎖を引き起こす。これも原子爆弾みたいなもんで、核分裂が連鎖していったらもう止まりませんからね。今度はまたあだ打ちだなんだって、このまあずっとこれ続きますから。だからエリシャ殺すべからず、何時剣と弓を持っ って虜にせる者どもを打ち殺すことをせんや。そのね、剣と弓を持って武力を持って相手を本当に殺すことできますか？できませんよ。むしろこの戦いが長引くだけ、ただ恨みつらみがだんだん積み重なっていくだけ、ね、両方とも甚大な被害を被るだけ。だから弓と剣ではなくて、ここに何と書いてあるか、パンと水を彼らの前に備え、食料、食べ物と飲み物、パンと水を彼らに与えなさい、はい、ええ、そして食い飲みせしめてその主君にゆかしむべきなり。まあ、だからどちらかというとこれ接待して、まあ、もてなして、ね、そして食べ物与えて飲み物与えて、そして帰らせてあげなさい、はあ、まあということですね。それで、23節、王すなわち彼らのために大いなる振る舞いを設け、その食い飲みを終わるに及びてこれを晒しめたれば、すなわちその主君に帰れり、うん、敵はまあスリアの王のところに帰っていったわけでありますけれども、ね、これをもってスリアの兵再びイスラエルの地に入らなかった。これをもって彼らはもう二度と攻めてこなかった、はい、まあこういう記録がここに書かれてありますね、はい、ですからこのね、エリシャの成した技っていうのは神の働き、神の力、お師匠さんの2倍の力をもらったんだけども、彼はけどもっと重要なことはそれをどう用いていくか、これはすごく私たちも重要なことですね。で、まあ、新約聖書も読んで、新約聖書の方にコリント公書っていうのがありますね。コリント公書、はい、コリント公書ですね、コリント書のコリント公書、コリント公書なんですけども、コリント後の書、前書と公書とありますから、コリント公書の方でございますけども、ではコリント公書なんですけども、そうですね、では第、6章あたりを見ていきましょうね。コリント公書の第6章、コリント公書の第6章であります、ではコリント公書の第6章、4節から読みましょうか、4節から10節までをご一緒に読んでいきますね。かえってすべてのことにおいて神の益者のごとく己を表す、すなわち悩みにも灯しきにも苦しみにも歌るるにも人屋にいるにも騒ぎにも働きにも眠らぬにも断食にも大いなる忍耐を持つ、また潔くと知識と寛容と情けと精霊と偽りなき愛と誠の言葉と神の力と左右にもじたる義の武器とにより、また光栄と恥ずかしめと悪しき聞こえと良き聞こえとによりて表す、我らは人を惑わす者のごとくなれども誠 人に知られぬ者のごとくなれども人に知られ、死なんとする者のごとくなれども身を生ける者、殺される者のごとくなれども殺されず、憂うる者のごとくなれども常に喜び、貧しき者のごとくなれども多くの人を富ます、何も持たぬ者のごとくなれども全てのものを持てない。まあこれを書いたパウロ先生はこのキリスト教をもともとは反対していたっていうか、キリスト教反キリスト教だったわけですけれども、このパウロはこの神に捕らえられましてね、そしてキリストの福音を伝えていく使命を、まあ、担って、各地に教会を建てていくわけでありますね。コリントのこれは教会に宛てた手紙ですけど、これもポールの建てた教会ですね、まあ、ギリシャのコリントに教会ができてきて、でもそのためにパウロの、払ったいろんな、まあ、犠牲は大きかったわけでありまして、ここにも書いてあるようにこの4節にもありますよね。悩みがあり、ともしきというのは、貧しい、ね、ものはないという時もあった、ね、と貧しきもあった、苦しみもあった、打たれることもあった、牢獄投獄されることもあったね、これを伝えることにおいて、まあ、騒ぎ騒動に巻き込まれて、まあ、使徒行伝にそれ書いてありますよね。投獄されることもあった、それに騒ぎも働きも、ね、眠らぬにもね、もう海で漂流したこともあった、それから断食にも大いなる忍耐を持ち、まあいろいろな、まあ生きていたらこれありますけども、当時2000年前よ、またなおさらこの旅をするというのは命かけの時代でしたから、旅をしながらしかしこの福音を伝えて各地に教会をまあ建てていくということが、まあ彼の使命にあったわけですね。ですから、まあ大変なこの忍耐を使い、また6節、潔きと、潔きっていうのもこれも非常に重要になりまして、はい、あんまりもう物事に執着しない、ね、潔くするっていうことも必要ですね。潔きと知識と寛容と情けと精霊と偽りなき愛、はい、まあこういうことを彼は持って、誠の言葉、これ神の言葉ね、聖書の言葉、神の力と左右にもしたる義の武器を持って、うん、まあ本当に教会っていうのは不思議なところだと思いますね、うん、ですから、そうしてまいりますと、我らは8節にありますように、人を惑わす者のごとくなれども誠であります、うん、なんかこの人ちょっと怪しいんじゃないかと思われることはあっても、いやでも結果を見ていったら、ね、あちゃんとこの理解してくるわけ、人がね、うん、最初はなんかちょっとわけわからないです、うんね、うん、だからニュージーランドの教会行っても時々言われるんですよね、そこの信者さんが、いや最初先生やった時にこの人大丈夫かなと思ってですね、話してたんですよ、なんか頼りなさそうだなと思って、ね、あそうですかつって、すいませんだけどまあそういうことです、はい、それから、人を惑わす者のごとくなれども誠であるということは、これはまあある程度時間がかかりますけどね、ある程度時間が経ってきた時に結果がでこう見えてくること、それから人に知られる者のごとくなれども人に知られ、いつだったか鹿児島の市内の高徳寺っていう、もう本当に行ったら道に迷うような山の中で、ね、なんか住宅、高級住宅がありましてね、そんな私も行ったこともないようなところの人からお祈りで来てくれって言われたわけでして、ね、なんでそんなところからと思うんですけど、人に知られてないようでも結構知られてるのかもしれないなんて、まあ、勝手に思ってるわけです、うん、それからいやとにかくお祈りに来てほしいと、ね、なんか家の四隅になんかこうなんか黒いものが出てくるとか、なんか病気で家の人が倒れるとか、挙句の果てになんか
窓に人の顔が出てきて、それを写真に撮って、こういうもんでこういうのが出てきましたと、もうわけわかんないです、うん、だから、まあ、そこに行ってお祈りに行ったことがありました。はい、それでまあ人に知られないもののごとくなれども、我々みんな知られてるんですよね、うん、だから本当感謝だと思いますよ、ね、人に知られないもののごとくなれども人に知られ、死なんとするもののごとくなれども、身を生けるもの、はい、それからそうですね、ある時にはなんか市内のホテルがそのチャペルっていうね、結婚式場を建てたので、それからそこに来て、専属の結婚式をする牧師として来てもらえませんでしょうかっていう、まあ、そういう話、よく調べて来てるもんだな、なんでうちに来たんですかって、いやもうこれはここの教会でないといけないってこういうんですよね、やっぱり調査してるのかな、それなりに、ね、うちはもう自分の教会の信者さんしかしませんから、うん、まあ、そういうことは一切しません、ね、まあ、それはもうお断りしたわけでありますけど、はい、だから知られないようで知られているということもあるけれども、我々は十節あるように売れうる者のごとくなれども常に喜び、ね、常に我々の中に喜びがあり、そして貧しき者のごとくなれども多くの人を富ませ、そういうことをたくさん感じますよね。私たちになんか触れてきた人々は、まあ、豊かになっていく、なんで私は豊かになっていかないんだと思っても、それは周りが豊かになっていくのは、これ不思議ですよね。神様は私たちを通して我々の、そうですね、周りの人々を、多くの人を富ませていく、これはすごい重要ですね。経済的なものも含みますけど、もちろん経済的なものだけじゃなくて、もっと重要な心を豊かにしていく、ね、人を富ませていく、それも神の言葉ですね。だから私たちはこの神の言葉をお伝えする、何も持たぬもののごとくなれども全てのものを持っているということですから、そのまあ秘訣ということで、最後もこの後にペテロ前書ということでね、ペテロ前書、ペテロ、ペテロ前書ですね、ペテロ ペテロ前書ですね、では第4章を見ていきましょうね。はい、ペテロ前書の、すいません、4章も飛ばして5章にします。ペテロ前書の第5章、ではペテロ前書の第5章の、6節7節ご一緒に読みましょうね。ペテロ前書の第5章の6節7節、このゆえに神の力ある御手のもとに己を低うせよ、さらば時に及びて神なんじらを多幸したま、またもろもろの心遣いを神に委ねる、神なんじらのためにおもんばかりたまえ、はい、ですから私たちのこの恵みまれている秘訣っていうね、私たちがどうこうしたらこう世の中の人から見たらなんか恵まれている、それは7節にあるように、もろもろの心遣いを神に委ねなさい、 私たちの辛労というのがありますね。心遣いというのは心配事もね、まあ、いろいろな、まあ、悩み問題も全部それ神に委ねなさい。でこれを私たちは実行しているわけです。もろもろの心遣いを神に委ねていく、ね、これを神様に全部お委ねしていく。全部ですよね。半分じゃありません、ね、1割でもありません、9割神様にお委ねして1割自分は持っていますっていうわけじゃない。全部神様に委ねていくことができる、はい、これはすごく重要なことで、うん、そこがこの私たちの平安のこのね礎になってるわけですね、ですからもろもろの心遣い神に委ねていきましょう。でなんでそういうことができるんでしょうか。それは神様が私たちのために心配してくれてるから、神様の方で私たちのことをこう思ってくれているから、だから私たちは神様に委ねることができます 100%。 だからもう心配とか不安とかそういうことをしないように、これはまあ努力、ある程度努力は必要ですけどね、まあ、そういう努力をしていってもうだんだんできるようになっている。そこに聖書の神の言葉と異言の祈り、これがありますから、もろもろの心遣いを神に。でその前にあるように6節にあるように、そのためにもう一つ重要なのは、この上に神の力ある御手のもとに己を低うせよ。こう謙虚になる、謙遜になっていく、これが私たちの武器なんですよね。聖書的に言うとこれは強いんですね。謙虚になれる、謙遜になれる、それは本当の自分を知っているから。本当の自分というのは自分の内側の自分、外側の自分と内側の自分があるって書いてあるんです、聖書は。外なる人と内なる人。外なる人っていうのはこの見える外見も含めて、肉体とか体も含めて、これが我々の外なる人。内なる人は本当の自分、内側の自分の真の部分、ね、内なる人で、人間もみんなこの2つあるわけですよ。外なる人と内なる人。で外なる人っていうのは外のなる人だから、外からどう見られてるのかとか、どう思われてるのとか、そればっかり気にするわけね、うん、で本来なんでそんな気にするのかというと、外なる人は外からの情報を取り込んで内なる人にこう伝えてあげるためにそうなってんだけども、なかなかそれがうまく機能してない場合が多くて、余計ななんか本当なのか嘘なのか分かんない情報をみんな取り込んでしまって、それでパニックを起こしやすいってことがあるわけです。だから私たちはこの外なる人は本当の自分じゃないんだよと、ね、自分の内なる自分、ね、で聖書は何と書いてあるかというと、我々の外なる人は日に日に破れていくと書いてあるんですね。けれども内なる人は日に日に新しくなっていく、聖書の言葉によって信仰によって、そして目が開かれていく、どんどんと霊の世界が見えてくる、神様の言葉が見えてくると、我々の内なる人は日に日に新しくなって成長していくんです。それに伴って外なる人はだんだん破れてくる、まあ破れた方がいいわけ、うん、まあ実際年も取ってくるんだけども、だけども外なる人は外のことはあんまり気にならなくなってくる、ね、外からのものは主選択してね、それで必要な神の言葉に合致したことだけはきちっと取り込んでいける、これが重要ですね。だからそのためには私たちは謙遜をまといなさい、ね、五節にあるように若き者よ、まあ我々みんな若き者ですけど、若き者よ、何じら長老たちに従え、かつ皆互いに謙遜をまとえ。ここが一番の鍵ですね。謙遜をまとう。外なる自分というか外なる人は本当の自分じゃないんで、そうですね、それはね、本当の自分は自分の内側にある。その自分の内側にある自分と本当の自分と向き合っていける、これが一番強い状態だし一番謙遜な状態です。謙遜というのはまあそういうことですね、うん、だから何かこうそうですね、人にこう繕って見せる必要もなくなってくる、自分が強いんだということを見せる必要があるんですね。謙遜になっていくとは、まあそういうことですね。ですからそしてこのゆえに6節、神の力ある御手のもとに己を低くしていきなさい、ね、うん、そしたら神様があなたを高くしてくれます、 ここが一番のポイントですね。ですから、そのために私たちはいろんな心配事も心遣いも全部神に委ねていくことができます。神様はあなたのことを心配してくれてますから、まあ大丈夫ですね。そして、まあこの年もこの安息日を私たちは喜んで楽しんで、安息日に神様が私たちを性別してくださいますから、この安息日は土曜日にね、土曜日というのは金曜日の夜から始まるんですね。土曜日というのは聖書は夜から数えるから、一日は、ですから、まあ、昨晩も礼拝をいたしましたけれども、まあ、あの時間の都合で合わない人もいますが、夜のいい人は夜、金曜の夜、土曜日。そうして安息日っていうのは土曜日、これは神様が私たちに与えてくださった恵みの時であります。そしてこの時に私たちは神様の清き聖別っていうのは、聖なる神の聖なる部分に触れていくわけです。そうすると私たちも清くせられていく。ここはすごく重要、ここが謙遜になっていける、まあ、重要なところでありますから、そして神様に全て心遣い心労をお委ねしていくことができてまいります、うん、そうした時に あの時に大変だったけども、苦しかったけども、まあ、いろいろあったけども、全部それは良きに変わっていく、ね、全部それは良きに変わっていく、うん、だから信者さん方に聞くんですよね、まあ、私自身もそうだけども、今自分が幸いだ、恵まれてる、祝されてると言うならば、その今自分が祝されてる、私はそう思いますよね。今自分が幸いだと思うんだったら、自分が今幸いだと思うものは過去に一番何がそうですね大きな影響を与えているかっていうと、あの時まあ苦労して、まあいろいろとあった、その時に聖書を読んだ、神様に祈ったね、まあつまりあのそういうことが今の自分に最も大きな影響を与えている、はい、まあ私もそうですね、まあ、私も牧師だった途端に、うちの父親が牧師だったわけですけども、そこのうちの父親が私が牧師になった途端にあの倒れて入院しちゃってですね、救急車が呼ばれて、そのうち出てくるのかと思ったら出てこないですね、だからそれからもう大変ですよ、はあ、その、親の教会もあり、それから自分もまあ始まる、だけどもそういう時があったからこそ聖書の真理を神様が教えてくれたわけです。その状況の中で、あ、その聖書を読んだから、だから我々もそうなんですよね。過去を振り返った時に今の自分の幸いがあるとするならば、最も何が影響を与えたのかとこう振り返ると、あの苦しかったから、辛かったから、大変だった時、あれがあったから今の自分がある。これ世の中の人もそう言うかもしれませんけど、ならばそういう大変な時に我々は諸々の心遣いを神に委ねて乗り越えていくことができる、うん、そうした時にそれは必ず幸いに至らしめる、まあそういうふうに思うことができるわけでありますから、ご一緒にまたお祈りをいたしまして、またこの年も安息日を喜んで進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りいたします。